けないここだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。改めましてこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田です。
前回はコストカットの考え方についてお話しさせていただきました。
今回は在庫管理についてお話ししていただくということでしたが、
はい、そうですね、在庫管理これ大事ですからね。
では具体的に在庫管理は大事ということでしたがぶっちゃけ何がどう大事なのかから。
あ、なるほどです在庫っていうのはもうすいません、これ経験値で言わせていただくと勝手に増えます。
それはなぜでしょうか。
いろいろ調査して話して聞いていると、やはりお客様から欲しいと言われた時にないっていうのが怖いんですよね。
なるほど。例えば今注文が入りました、でも在庫がなかった、じゃあ売れないねっていうのがちょっと怖いと。
はい、もちろんそれも正しい考え方なんですけれども、
はい、
ただちょっと考えればわかる話なんですね。私よくこういう話するんですけれども、お金が在庫に返信してるわけですよ、ここで。
はい、つまり例えば物を買いました、物になりました、その物になってるものはまだ売れていないから利益として現金を生んでない。
そうです。
つまり例えば今期決算終わりました、100万円利益が出ました、でも現金がありません、あれ、はい、って見たら在庫がいっぱい山になってるって言ったら、ここに100万円が。
そうです、あ、100万円です、100万円ここ、
あ、物になって化けてる、あー、 でもそこって意外とわからないと思うんですけど。
そうですね、
やっぱり見ただけではなんか在庫があるから、じゃあこれをまた売り上げして、それでお金を作ってっていうふうに考えるのがなんか普通な気がするんですね。
そうですね、
ただ在庫管理ってどこの会社さんもやられてるような気がしますが、
それが案外ハッとした顔をされてですね、あみたいな
やっぱりいろいろとこう手が回らないですかね。
そうですね、単純にこう在庫といっても商品って一つだけじゃないじゃないですか、大概。
はい、そうですね、私の大好きなパン屋さんですけど町のちっちゃなパン屋さんだと30種類ぐらいなんかサンドイッチがあってクリームパンがあってっていうのはありますけど、よくブーランジェリーとかいうこうちょっと大きなパン屋になると100種類もある、
はい、
あれも一応在庫を管理することになるわけですよね。そうですね、
在庫管理という話って原価に直結するわけですよ。
はい、
だから在庫管理することによって原価を管理するっていうのと同じですから、同時にやるようなもんですよね。
そうですね、確かにそこで原価を把握していなければこの商品1個に対していくら売り上げがあるってわからないですよね、
はい、
そうなるとじゃあコストカットしようって言った時にどこをどう減らしていいのかは確かにわからない。
そうですよね、
ですね、はい、
案外原価って把握してないっていうケースもありますよ。だから
やっぱり特に小さなものを扱ってるようなところですと、例えば1円とか2円の例えばネジとかナットとか、あと10円の商品とか。
そうなんですね、はい、本当に、
はい、そうなってくると例えば売れてなくても一個一個あたりが小さいからなんかいいかなっていう。
そうなんですよ、よくあるケースで。
でもそれが積もってると100万とか、
ね、なりますなります。とある会社さんにずっと言い続けてるんですけど、
はい、
毎月棚卸しちゃんと計算するようにしたら100万は利益出るよってずっと言い続けてるんです実は、
はい、でもなかなか手が回らない。
そうなんです、
現状ですね。
分かるところもあるんでね、それ以上言わないんですけども、
はい、でも確かに在庫を把握しました、今まで例えば10個とか20個とか適当に数えていたものを、このナットはいくらで、このビスはいくらで、でこう全部把握して棚をきれいに並べたら、今までちょっとこれは買いすぎてたねとかいうの分かりますよね。
そうですね、
だと分かってくると、じゃあこれはいらないやみたいな。
そういうことです、そうです。
はあ、
だから逆に言うとそれをやっていないから、これが例えばビスが必要だってなった時に分からないわけですよ。
なるほど。
例えばどこにあるかすぐ出てこないとかなった時に、こうふとお店に行くとなんか10個でセットでいくらとか安くなってたりして、
100円とかになってるとつい買っちゃうみたいな。
そうですそうです。もう時間もなかったりするじゃないですか、そういう時って。
あ、
だから急に必要になったりとか。
ああ、確かにそうですね。でもそういう場合に、例えば買ってきました、後で見たら30個も残ってましたってありそう、
ね、よくある話です。
まずは整理整頓からですかね。
そうですね。いや、整理整頓って本当に大事で、
はい、
もうそれをやるだけで、例えば走行代が浮くわけですよ。
そうか、そうですね、はい、はい。しかも、あの、まあ、綺麗にしてればパッと取り出せる。
パッと、
はい、はい、もう探して10分経ちましたということがないわけですから。
そうですね、
うん、それはやっぱりやった方がいいんですね。
そう、もうなぜやらないと。
確かに。そう言われると耳が痛いところですが。まあ、なかなかできないっていう言い訳はいっぱいあると思うんですけれども、やれば確実にじゃあ利益は上がるわけですよね、
はい、上がります、はい。
あ、またパン屋さんなんですけど。
パン屋さん。
パン屋さんすいません、好きなんで。まあ難しいところもありますよね。例えばパンの残量って小麦粉じゃないですか、
はい、
でこの小麦粉に対してパンがいくつできますっていうふうにこうなりますけど、はい、そのパンの1個あたりに対する原価とこの小麦粉のその分量ってまた若干ずれてきたりとかもしたりとか、あとそのパンが例えば余りましたとか、その時にそれをちゃんと管理していなかったりしたら、
はい、
なんか分かんなくなっちゃったみたいになったっていう、まあ、つまり何が言いたいかというと、例えば月にじゃあこのぐらい売り上げがあったと、小麦粉これぐらい使ったと、割っちゃえと、原価このぐらいだろうみたいな管理っていうのはちょっとどうなんでしょうか。
まあ正直多いと思うんですよ、そういうケース、
はい、
ただやっぱり利益出ないですよ。
やっぱそういう細かい廃棄した分とか、あとこう例えば小麦粉ならほわって飛んだりしてロストしたりとかしそうな気が、
まあ、まあそこまではいいんじゃないと思いますけれども、
はいはい、
でもやっぱり例えば廃棄何個廃棄したとかっていうのを数えられるじゃないですか。
まあそうですよね。
だからできない話じゃないんですよ本当は。
ああ、やらないだけ
と、
はい。
だから例えばこの1キロの小麦粉でパンがいくつ焼けるかっていうのは、
はい、
最初だけぐらいはやってもいいんじゃないですかね。
まあ、でもやれば、まあ、数えればいい話ですから、うん、そうそうそう。で、まあ、そのパンをどうするかは、まあ、大体捨ててしまったり、まあ、次の日に回したりとかはすると思うんですけど、例えば5個で400円とかで売ってたりとか、まあ、それはまあ自由だと思うんですけど、まずは数を抑えることっていうこと。
そうですね。
あ、
数字で、
はい、まずは数字、
はい、大体はあるんですよ大体皆さん、
はい、
例えば粗利どのぐらいですかっていうと、大体そうですね 60% ぐらいでやってますとか。
はいはいはいはい。あ、パーセントで出てくるわけですね。
そうそうそう。そうそう。その大体っていうのはどうなんだっていうところですよね。
ああ。まあ、1個2個の商品ならまあ、大したことないんですけど、100個とか売れたら、まあ、その10円がかける何万っていう単位になるわけ
です。そういうことです。
まあ、そこで、ちゃんと把握してるかしてないかで、コストが削れる削れないっていう行動に出れる。
そういうことです。
あ、なるほどですね。まあ、そう言われると、やっぱりちょっと整理整頓は結構重要。
大事ですね本当に、
はい、
まず何があるか把握する、きちんと
把握する、
はい、で何に使う、どのぐらいかかるかっていうことですよね、
はい、あ、何にどのぐらいかかるか、
はい、
で、まあ、それが分かったら、じゃあこの商品が例えばどのぐらいの期間でいくつ売れるとかっていうのもだんだん分かってくるわけですよ
ね。そうですね。
そうなると、まあ、例えばこの、まあ、またパンなんですけど、アンパンが1日10個作ってましたと、毎日3個余りますって言ったら7個にしますよね。
そうですね。そうそうそうそう。
そうですよ。捨てない分をちゃんと計算する数になるわけですよ
ね。そういうことです。
在庫も同じだという。
同じですね。全く同じ。
ああ、やっぱりそこで在庫をしっかり管理することで無駄がなくなるから、その分が利益になると。
そうですそうです。
はい。まあ、あのすごい当たり前のことを言ってるような気はするんですけれども、意外と
難しいですね。まあ、もちろん在庫持ってる、ある程度持ってること大事ですよ、はい、やはりあの機械損失ってありますし、
はい、
実際例えばギリギリの在庫でやっていた大手の会社さんがやっぱりね、洪水の影響で、ね、生産中止とかっていうのもありますからね、はい、例えば
ありますね、はい、
ただまあ普通起業家さんとか、
はい、
ね、設立したての会社さんっていうのはまあそこまでないですね、
はい、
本当にどちらかというとやっぱり在庫、やっぱり何かあったら困るからって、 あれでしょうね、はい、きっとお金使うのって楽しいんですよ
そうですね、買い物基本楽しいですよね。
そうそうそう、
確かに、まあ、あのこう事務用品のこう分厚いカタログ見るとちょっとワクワクして何買おうかなってこうなりますね。
そうそう、でやっぱり何かあった時必要だからって言い訳がしやすいんですよ。
あ、そうですね。
なのでこう自然と増えちゃう、意識しないと。
ああ、まあ、例えばちょっとこう見てましたと。3000円まで買ったら送料無料です。
ああ。
2700円だったら付箋1個買っちゃいます。これが無駄と。
そうそうそうそう。そうそう。1個あたりは1000円だけれども、10個買うと1万円じゃなくて9000になるよとか。
ああ、セットで買っちゃうと安くなるのよくありますね。
そうそうそう。そうなんですよ。それでついついっていうのをやりがちなので。
あ、そうですね。
はい。
でも実際こんなに付箋使わないでしょ。待って
あ、すいません、思わず吹いてしまいました
なりますよね。
ありますね、そういうの、
はい、まあ、そこはこうキュッと意識を自分が締めればいいのかもしれないんですけど、でも実際買われるのはその経理の方であったりとか、その現場の方が買われたりするわけですよね。
あ、そうですね。だから、はい、最初のうちはやっぱり社長自らでいいと思います。
あ、もうめんどくさいかもしれないけど、
はい、
売り上げを上げる、管理して利益を上げるために。
そうですね、はい、特にその適正在庫っていうのが把握できるまではそれでいいんじゃないですか。ルール作りをできるまでは。
あ、やはり起業から始まれば、だったら最初の一番小さい規模の頃から始めて習慣化しておけば、まあ、苦はないはずですよね。
そうですね。そうなんですよ、
はい、
最初が肝心
はいということで、まあ、今回はちょっとあの物に関しての在庫についてちょっとお話伺ったんですけれども、なんか在庫ってそう考えるともっと広い範囲でありそうな気がするんですよね。
そうですね、
時間とか人間とか、
はい、
あと電波とか、そういう、
まあまあまあ、
まあ、そういうのもありますけど、
はい、あの在庫在庫っていうと在庫ないビジネスは関係ないかって思われるかもしれないですけども、決してそんなことはないです。
なるほど。例えばセミナーをやっているとか。
そうですね、
はい、事業であったりとか、
はい、
確かにもう仕入れはないですけどね、はい、
そうですね、
はい、じゃあちょっとこれから先はまた長くなりそうですので、次回にお願いしたいと思います。あつこ先生、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。